皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。いろいろとね、1月になってニュースがたくさんまた飛び交っていますけども、今年のね温暖化対策は果たして済むでしょうか。今日もね、温暖化に関する情報をしっかりお伝えしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースですけども、世界の海で温暖化が加速、異常気象に拍車の恐れもということで、研究機関がね発表したんですけれども、世界の海で温暖化のペースが加速し、海水温度がこれまでの推計よりも大幅に上昇しているということが分かったということなんですね。で、この気候変動を食い止める対策を講じなければ事態はさらに悪化すると警鐘を鳴らしているということですね。海の状態は1950年代後半から変化し続け、60年代以降は海水温が大幅に上昇したことを示していると。これはね、研究チームが海面に浮かべているロボット装置3000台余りでネットワークを構築しているシステムを使っているということなんですね。海水温や塩分濃度を継続的に測定をして、過去の温度や調査結果と比較をしたということなんですが、今回発表になったアメリカの、研究センター専門家によると、2018年アメリカを襲ったハリケーンフローレンスや、ハービー、その発生した場所は特に海水温が高かったということなんですね。で、海水の温度が高くなればもう蒸発量が、増えるということは当たり前ですけども、熱帯低気圧の湿度が高まって、海水温が1度上昇すると大気中の湿度が 7% 増えるということなんですね。このハリケーンフローレンスが発生した場所の海水温は平年より 1.5 度高くて、大気の湿度が約 10% 上昇したということですね。これでハリケーンだとか台風が巨大化する、より強くなるというようなことにつながっていくわけなんですよね。で、パリ協定の目標を達成することができれば、海面温暖化のペースが、2081年から2100年までに半分に抑えられるとしているということなんですけど、これも非常に私たちの次の世代にとっては重要な、調査結果じゃないかなということなんですね。ただ、やっぱり人類が行動できる時間はあと10年ほどしかないと警告をしているんで、本当に一刻も早い、温暖化対策、パリ協定をしっかりやっていくことが求められているということですね。はい、もう一つのニュースがですね、ノルウェーの、ニュースなんですけども、車、飛行機、船の電気化、ノルウェーの未来の海洋交通ということなんですね。オスロの中央駅から15分ほどのところに、オスロ港、結構港が近いんですけども、港の外国船のための陸電供給システム設置の、オープニングセレモニーが行われたということなんですが、陸電供給って、陸地から電気を供給をするということなんですよね。で、これ船舶が停泊をしているときに、ずっと中の電気とか動かしてないといけないので、ディーゼル、エンジンを動かし続けて、停泊をしている。それが海洋汚染したりするってことなんで、陸上より電力を供給して、船内の発電機エンジンを停止するってことなんですね。それによって、当然CO2 が削減でき、大気汚染物質も出てこないということなんですが、ノルウェーはですね、結構やはり、水力発電が多くてですね、再生可能エネルギーの割合が多いわけなんですね。で、再生可能エネルギーでできた電気であれば、CO2 も、減らせるということですけども、EV 電気自動車の先進国として有名なんですけども、電動化された船、 港、飛行機の普及においても、世界の最先端を行くんであろうというようなことがね、書かれていますが、で世界初のね、ゼロ排出完全推進、電気推進の自立走行する貨物船なんかも、あるということです。でまあノルウェーは交通手段やメディアをね猛スピードでデジタル化をしているということで、いろんなものがね、まあ、変わっていってるんですけども、これはまあノルウェー政府としてはそれこそが未来のあるべき姿として目標を定めている、そして、大気汚染の改善にもつながっているということですね。で、まあ、ノルウェーといえばフィヨルドが美しいんですよね。で、ここではやっぱりね、こうなんて言いますか、フィヨルド地形がですね、冬になると、まあ盆地のようになってて、町の上に冷たい空気が蓋となって覆いかぶさるということなんで、排ガスね、町でとどまってしまうと、この結果ですね、やはり喘息などの問題が、まあ深刻だということなんですよね。で、そういう中でやはり、まあ、あの船ももう、電化してですね、排ガスを出さないようにしていくというようなこともあってですね、船からの CO2 の排出量を大きく減らすと。で、オスロはね、欧州委員会が主催するヨーロッパグリーン首都賞も受賞をしていて、まあ、2019年都市での環境改善策を提案するロールモデルになるということなんですね。で、オスロ港は2020年までに全ての外国からのフェリーの陸電を目標としているということで、まあノルウェー、スウェーデン、フィンランドと北欧の3国があって、その反対側に、反対側といいますかね、ノルウェーの南の方にですねデンマークがあって、デンマークに行く、あるいはイギリスやその他のヨーロッパの国に行くのに結構ね、船を使うってことが多いですし、スウェーデンからもね、そうなんですけども、それがまあまあ、CO2 を出さない、ね、電化になるということです。で、まあこういうことも、ね、一つ大きく変わっていってるところかなというふうに思います。はい、ということで紹介をいたしました。で、今日はですね、京都府地球温暖化防止活動推進センター、これがですね、まあ、設立されて去年の秋で、15年ということで15周年に、ね、なっているわけなんですね。で、まあ、京都本田地球温暖化防止活動推進センターが出している、まあ、ニュースレターからちょっとね、ご紹介をしたいんですけれども、まあ温暖化防止活動推進センターは、まあ、全国の東京にある全国センターが一つと、各都道府県に、まあ、できるということになるのと、それから、まあ、それ以外の、ね、町でも市でもできるようになったんですけれども、その中の京都府のセンターっていうのが、もう15年になった。で、これまあ NPO としてね、京都府が指定をしてるんですけども、やはり、この温暖化防止センターがパリ協定時代のね、担い手になっていかなきゃいけないんじゃないかということで、まあね、書かれているんですけども、これまでですね、温暖化センター、京都センターはですね、家電の省エネラベリング制度、これは私たち気候ネットワークとか都のアジェンダ21フォーラムとかね、いろんなところと一緒になって取り組んだ、それの中に、まあ、京都府センターも、京都府域に、ね、広げる活動をしていただいた。それから2003年度から夏休み省エネチャレンジ、これはまあね、家庭で省エネに取り組むということ、それから京都エコワングランプリなんかもね、やってですね、非常にいい取り組みが発表され、それによって新しい、ね、団体がこう参加し、まあ、ネットワークができるというようなこともありました。で、京都府センターは、ね、結構、ね、マイレージにこだわってて、ウッドマイレージ、京都府産の、木材を使おうということで、ね、それの認証をするだとか、フードマイレージで地産地食、地産春食の取り組みなんかというね、こともやってて、社員食堂とか学校給食なんかでもそういうものをこうね、まあ、増やすような活動もしてきて、それによって、まあ、CO2 を減らす、ね、あるいはよりこうね、地域での、まあ、いい取り組みが広がるというようなことにつながってきたということですね。で、最近は京都再エネコンシェルジュというね、再エネをね、増やすための、まあ人材、それが、まあ、 普及啓発をね、アドバイスをするというようなこともやっているということで、これまで、さまざまな、ね、取り組みをやってきたんですけども、こういうのが主な取り組みで、これから新しい、ねパリ協定時代にセンターの役割は何かということで、模索をしていると。でちなみにですね、この、ウォーミングというあのニュースレターなんですけども、スタッフの方がですね、ヨーロッパ、オーストリアに行かれて、その温暖化対策こう調査をしてきた、その、中身なんかもね、紹介をしてるんですけれども、本当にこうオーストリアってあんまりね、聞かない、ドイツとかね、デンマーク、というようなところはね、こう風車とかいろんな取り組み聞くんですけども、オーストリアもですね、実は再エネの大国であってですね、もうすでにですね、電力の 60% を水力発電で賄っているとかね、小さな村が非常にこう新しい取り組みをしているということなんですけども、この、ある町にね、行ったのところでですね、副村長さんから前に逃げる取り組みで暮らしの質を確保、温暖化っていうのはですね、非常に危機的な状況なんで、チャレンジしていくということなんですけども、後ろ向きに、ね、逃げるんじゃなくって、前に向かって逃げるというようなことが、重要だということを聞いて、あの印象に残ったということなんですね。これは本当にこう、温暖化対策をすることが生活の質が、ね、良くなったり、そういうことになっていくんだというようなことを、ね、書かれています。で、その他、ね、いろんなことがあるんですけども、温暖化防止活動推進センター、去年、ね、再配達、宅配便の、ね、再配達削減キャンペーンというのをやっておりまして、当然皆さんも、ね、いろんなあの荷物を受け取ることあると思うんですけども、やっぱり再配達をしてもらわなきゃいけない時ってあるんですけども、いろんな工夫でそれを減らすことができるということなんですね。で、それをやることによって、車の移動であったり、配達をされる人がですね、労力が助かったりといういろんなことがあるんで、そういうことで、温暖化対策につなげようという、キャンペーンなんですけども、これもね、一つこうね、あの温暖化センターがあのできる特色のある、取り組みなんじゃないかなということですけども、京都府地球温暖化防止活動推進センターが15年を迎えてね、これから新しいパリ協定時代に、どうやっていくかということをね、あの模索をしているということです。はい、いくつかイベントを紹介したいと思います。環境首都フォーラムね、2018年度、2019年なんですけども、1月の17、18日とね、新蘭交流館で行われます。それから1月の24日はですね、メルパルク京都で COP24 の報告会を、キコネットワークが行います。COP24 に、ね、行ったメンバーがそれぞれの立場から、発表をするということなので、ぜひご参加いただけたらなと。1月24日木曜日夜6時半からメルパルク京都で開催をいたします。ということで、今日もね、ニュースとか、温暖化防止センターのことをお伝えしましたけども、これで、京都発温暖化防止終わりたいというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。